どうも、オレンジです。
どうも、ホンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。まあ、僕たちこんな感じで、インターネットラジオ、ポッドキャストと言われるものをやっておりますけれども。
はい。
まあ、基本的には、我流と言いますか。もう、なんだ、思いついたままに喋ってるっていうのは現状じゃないですか。
まあ、どうなんですか？その、まあ、多くの人は素人なんですけど。
はい。
まあ、お金もらってるかっていう基準もありますけど、とはいえ、結構あれじゃない？自分の喋り方ってこう、まあ、一つの型があったりするんじゃないんですか？
ああ、なんかポンさんの中ではあったりします？まあ、多分客観的に見たらあるのかもしれないですけどね。なんかこういう感じの話をするな、みたいな。
そうそう。うん。まあ、もはやそれは癖というのかもしれませんけど、きっとあると思うんですよね。うん、だから、あ、オレンジさんの喋り方だなって、多分結構聞いたらすぐわかると思いますよ。
ああ、本当ですか。まあ、そうですね。自分たちなりにちょっと磨いてきて、ただまあ、あえてこう、何かしらから学んだことってそんなにないじゃないですか。ありますかね、ポンさんの場合。ラジオトーク入門みたいな、スクールに通ったことあります？学校に。あ、
おしゃべりの学校には行ったことないなぁ。なんかね、そのほら、面白いこと言う学校とかさ、あとまあ、はい、それこそ何吉本 NSC とか、そういうの、はい、行ったことないね。喋り方の構成とか考えたりするのかな？
僕は昔それこそ脚本のね、スクール、シナリオスクールっていうのは通ったことあったりとか、あと文章についてのなんか、うん、カルチャースクールみたいなのには通ってた時期はあったりしたんですよ。ポンさんでもあれですよね、編集のスクールとか行ってましたもんね、昔ね。
まあでも、そうね、そのインタビューとかさ、うん、取材とか、まあだから、うん、そういう、何、学習はしましたけど、こう自分がこそのパフォーマーというかさ、うん、聞かせる側として、うん、もしくはこうエンターテインメント側として、
うんうん、
どう喋るか。そうね。なんか、あんまり構成というふうに考えたことはないけど、はい、でもなんかこう、まあ、ちょっと今ほら、僕らちょっと時間に追われてるじゃん、これ。
はい、一応ね、
何分以内に喋ろうとかって思って、てるからあれだけど、
うん、
なんか結構ゆっくり喋るとかは思ってるね。
ああ、
聞かせるときは、うん、
うん、なんかでもそういうものを学んだっていうわけではなくって、なんとなく思ってるって感じですよね。
そう、学ぶ、うん、だからね、割とほら、オレンジさんも僕も学び好きじゃない？誰かから学ぶとか、カルチャーセンターとか、そういう講習とか、はいはい、うん、だからそういうのに馴染みがない人から言わせると。何言ってんの、うん、って思うかもしんないけど、まあ、はい、はい。勉強して学んだことあんまないかも。
そうですよね。まあ、そんな僕たちのための本なのかなっていうのが発売されたばかりなので。
好きだね、本当に。
そこからちょいと引用してみようかなと思っているんですけど、うん、トークの教室、はい、面白いトークはどのように生まれるのかという本が、川出消防新書。うん、川出の新書から出ております。こちら、藤井聖堂さんという、はい、まあ、作家さん、まあ、放送作家さんか。有名なところで言うと、オードリーのオールナイトニッポンの放送作家をやられている方で。
昔で言うと、うっちゃんなんちゃんとかね。
そうですね。あと、伊集院光のオーデカナイトとかをやっていた方だそうです、はい。その方が最近出された本が、まあ、まさしくトークの教室で、ちょっと学べることもあるのかしらんと思って、パラパラめくっていたんですけど、うん、基本的には
。ちなみにさ、なんでその本手に取ろうとしたの？
なんか、僕はどっちかというと、種ラジのネタになるかなと思って買った感じありますけどね。
あ、じゃあ、そのラジオで喋ってるその業界の人が書いた本だから、みたいなことですか？
うん。そうそうそうそう。 まあさっき言ったみたいな流れ、僕たちはトークっていうものをこうゼロから別に学んだこともないし、とか、基本的には我流で、なんとなくこう客観的な視点も持ちつつ磨いてきた、磨いてるのかな、磨けてるかわかんないけど、まあ考えてはきたものではあったりするので、一度その、まあプロフェッショナルの方の視点みたいなものを見ておくこと、知っておくことっていうことは結構意義があるんじゃないかなと思って買ってみたっていう感じなんです。
意識高いですね。
でいて僕は事前にポンさんにも買って読んでおいてもらえるといいかもしれないっていうのは伝えているんですが、今意識高いですねっていう一言あったんですが、どうなんですかこれは。
もうさ、怖いのよ、そのなんか、え、送っ、それ言いましたけど、なんでやってないんですかみたいな。すぐそういう感じで来るから。
そういう驚きの一言が出てきたんで、おっていう。これは読んでるなっていう。驚きじゃないの
よ。え、クリックはしたよ。クリックはしたんだけど、やっぱ、あれだろうね。うん、藤井聖堂ぐらいになると人を選ぶんだろうね。まだうちには届いてないですよ。
選んだのはポンさんでしかないけどね。そこにおいてはね。アマゾンがね、確かに売り切れてた時期もありますからね。そういうことにしておきましょうか。売り切れていたんだよってことにしましょうか。
なんそう。クリックしたのよ。クリックしたの。
何をだよ。詐欺
これトークの教室書いてあるかな。このクリックしたは何度も言えっていうのはね。はい。どうでしょうか。
書いてないですけれども。まあ一応ね、まあ章立てて、第1章で面白いトークという呪縛とか、第2章トークの構造を、第3章つまらないには訳がある、第4章トークの切り口。で、特別企画で市場トークレッスンっていうなんかトークについて、なんか全体的な構成を話した上で、聖堂さんがフィードバックして、実際そのトークの内容に落とし込むみたいなレッスンが、まあ、行われていて、で、その後、第5章でトークの語り口とか、第6章人に合うトークとは、第7章トークの居場所っていう、まあ7章立てで書かれている本でして、まあなんか前半ところはね、結構エピソードというか、過去に藤井聖堂さんが、まあ、経験していらっしゃった話のエピソードがちょっと多めで、なんかここってこう切り取って、ここが学びになるよねっていう感じというよりは、まあ全体読んでみて、ああ、なるほど、なるほど、こういうケースでこういうことを考えるんだなっていうことを、まあ学んでいく感じだと思ったので、今回から、この開始の10分、まあ10分かかんないかな、5分ぐらいで、なんかその第5章のね、トークの語り口というところから、まあ一部抜粋して読んでみて、まあその後のね、トーク、残りの、ま、50分ぐらいのトークに活かせるようであれば、活かしてみようかな。
50分。俺も入ってるのね。
もちろん、ポンさんの話の中でも、それが生きてる
か
どう
かっていう。やめてよ、もう。俺、人に習って何かするのは一番苦手なんだから。
だから、自分で買って読んでくれっていう話ですよ。自分で買って自分で読めば。
買うとかいいから。まあまあ、じゃあちょっと、オレンジさんは、じゃあ、そのね、まあ、お手本されるということですんで、はい、まあ、ちょっと。
お手本じゃないです。はい、元々のベースとなるところを今から読むだけですので、はい、そこの意識っていうものが、まあ、この後にね、
なんか条件が多いな。
僕の方では20分、まあまあ、ポンさんの方は30分、はい、10分プラスで。
なんで俺も入れるんだろうね、
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。トークの語り口のところで、ラジオから学ぶ1。というところで書かれているところからちょっと引用しようかなと思います。あなたに喋るということが書かれています。最初のところ抜粋しますね。トークというのは何百人もの大観衆の前で壇上で披露するものではありません。有名な芸人や歌手の場合はステージでそういうトークをする場合もあるでしょうが、私たち普通の人間の場合そういうことはありません。せいぜい数人の前で、しかもステージがあるわけでもなく同じテーブルについていたりします。演者と観客という立場の違いがあるわけでもありません。多くは雑談の中でそれぞれが演者になったり観客になったりしながら、しかも一方的に喋るのではなく途中でやりとりがあったり脱線もしますっていうところ。まあこういうところがスピーチとかね、プレゼントかとは違いますよみたいなことが書かれています。で、その後の、途中を開けて、ラジオ番組はこじんまりとした所帯なので、普段スタジオにいるのは全員合わせても4、5人程度、多くても10人以内でしょう。まあ僕たちの場合は2人ですね、この。はい。そこがテレビと違います。広さもちょっと大きめのリビング、あるいはちょっと小さめの会議室程度。ですからパーソナリティはそこにいる4、5人プラス、ラジオの前にいる1人に聞いてもらうようにトークしているのです。そういう場にふさわしい声の出し方、口調、話題を選びます。僕たちの場合は、このお互いの一人一人二人ですね。プラス、今聞いてくださっているあなた。はい。の、まあ、三人。だから二人か。二人に向けて話しているようなイメージですかね。 ファッションはカメラに映るわけではないので普段着。女性の場合はテレビ用のメイクをしなくてもいい。それどころか顔も映らない。すると人はリラックスしてごく自然に飾らないトークになる。ラジオ特有のフレンドリーな雰囲気、本音の喋りはそういった環境から自然に生まれます。これは私たちが仲間を相手にトークするときの人数、場所、状況に似ていると思いませんか？その喋り方の真似をすればいいのです。まあだから、まあ基本的に僕たちっていうか、いつも種ラジでやってることに近い感覚なんですけど、まああくまで、基本的には僕はポンさんに向かって喋っているっていう前提で話していることになってますけど、それプラス今聞いてくださってるあなたっていうところも忘れずにこう視点としてね、常に、喋っていく。でもまあ基本的には仲間内の喋りというテストでいいのかなみたいなところが、このラジオから学ぶ1、あなたに喋るというところの学びなのかなと思っておりますので、まあ、こんな感じで次回以降ちょいちょいと、最初の5分10分ぐらいで、ここで書いてあるトークの教室という本で書いてあるところを引用して、ちょっと学びに生かしてみようかなと思っております。
はーい。
あれ？来てるかな？相手がいないとね、これはなかなか喋りにくいですからね、っていうところで。では、本題に行きましょう。今回ちょっと話したいのがですね、テーマ、怒りと批判をどう考えるかっていう設定したんですけど、ポンさんは最近怒ってますか？
いや、怒ってますよ。もう日々怒ってます。
来たるかな？俺に、今の俺かな？今の俺の話の流れに対してって話かな？これは。
いやいや、まあまあまあ、別に、今まだ、怒ってないですけど、怒ったらはいって言いますから。
はいって言うんだ。はい、怒ったらはいって言
うんだ。真面目なんだよ、俺ね。はい。
はい、はい、はい、は
い。いやー、怒って、まあ、まあ、なんつうのかな。まあ、身近なことで言えばさ、まあ、仕事場とかでは、はい、まあ、ちょっと怒ってるよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、それも、その、怒るってさ、表出するものと、それからこう、内で、うわばってなるのと、両方あるじゃない。
はいはいはい。
うん。いや、言ったよね、とかさ。っていうのもあるし、はいはいはい、あと、うん、ね、あ、ごめん、その言い方はちょっと相手に失礼だと思いますよって、まあ、叱る気持ちみたいなこともありますけど、まあそういうこと言ったりとか。うん、いうのはあるけど、うんうん、でもなんか最近はもう怒らないようにもう心ごと怒らないようにもしてる。
ああ、怒るようなかつてであれば怒るようなケースがあったとしてもなんとなくコントロールできるようになってきた、慣れてきた。
コントロールっていうかもう心で怒っちゃうともう怒っちゃうから、
はいはい。
なんか本当にお釈迦様。神田田の糸が切れた時の、顔、おずとしてるみたいな感じだね。
糸が切れた時の顔って結構えぐいとこじゃないですか。
ちょっと悲しい顔しているっていう、表現が出てくるんです、確か。
はぁはぁはぁは
ぁ。悲しそうにも見えるってことよ。だから、そこまで強い表情じゃないのよ。だけど、ちょっと悲しく見えるって。ああいう、なんていうか、人間とはっていう、そういう気持ちで、生きるようにしてるんで、あんま怒ったりしないかな。
はいはい、そういう
気持ちに。トークの教室に載ってんのかな、この感じ。はい。
どうなんですかね。例え話みたいな感じですかね。
まあまあまあ。
そう、はい、なるほど、なるほど。そういう時、うん、まあだから、怒っているっていうものの、だからアウトプットとしては、あんまり直接的な怒りとしては表出していかないってことなんですよね。あれ、その、怒る対象に対しては。
まあ、あと、俺、怒るが多分ね、もう筋肉ないんだと思う、怒る筋肉が。
怒る筋肉が必要なんですね、怒るには。うんうんうん。
だってさ、怒るってさ、だから、そう言ったじゃん、おかしいよねって言った時に、あ、ごめんなさい、それ聞いてないですし、うん、そもそもそれ言いましたみたいなパシって言われたら、あ、うん、うん、ってなっちゃうじゃん。
はいはいはいはい。
つまり怒るって、バシッと、こちらの、まあ、何？勝つか負けるかじゃなくて、俺の、その、気持ちをちゃんと分かってくれっていうことを言うわけだから、相手がそれを受け止められなかったら、うん、それ失敗じゃん。
うん、うん、うん、うん。
で、その時に、俺がわって怒っても、あ、なんかこの人怒ってんだって思われたらダメじゃん。その人も、あ、叱られたって思ってもらわなきゃダメじゃん。
うん、うん、うん、うん。
だから、こう、何？社会的なこととかはちょっとわかんないけど、俺個人が怒りってものをちゃんと相手に届けられるかっていうと、その筋肉が結構弱まってる気がするから、なんか本当にただ俺が騒いでるみたいに見えるのかなとかちょっと思っちゃう。
じゃあその思いのままに怒ってたら、あの人何言ってんだろうって感じに見られてしまいそうって感じのこと。
そうそうそう。
なるほどね。そこら辺、僕もね、なんか怒るのが苦手でね、怒りを相手にぶつけるのが苦手だったりするんで、その気持ちはよくわかるし、ポンさんのように神田田を見るほっとけみたいな視点にも立てていないので、なんか黙ってますね。静かにこう黙っているのと。
心の中でね、どんな状況なのかだよね。
うんそうそうそうそう、心の中の状況。ただ、それこそ X とか見てると、ポンさんが見てない X とか見てると、まあ、日々怒ってるわけですわ、うん、皆さん。
あ、そうなんだ。
はい。あ、もう、日に、この、それこそ、まあ、一つのトレンドっていうか、この人、多くの人たちが反応してますよっていう風に出てくるものは、大抵何かしらに対する怒り。それは、まあ、政治的なことだったりもするし、僕が好きなカルチャーについてのことだったりするし、っていうもので、うん、なんか本当日々日々、怒る人は怒っている。そういうテキストでの怒りの表明、それこそ2ちゃんに書き込むとかは、ポンさんはしない。5ちゃんか、今は。
そうね。いや、ないな、その、何？私は誰かってことを言わずに、落書き的にでしょ？ふざけんなー
そういうことですね。
なんとか。
まあもちろん匿名じゃなくて、実名でやってる人もいますよ。うん。でも、
おぉ。
ソンさんはサブアカとか作ってないですもんね。影アカ、鍵アカでやったりしてないですもんね。
うん、鍵アカは隠してんだと思うけど、まあまあ、ないですよ。まあ、ないと言っとこうか。本当にやってる人は言わないと思いますけど。
じゃあ、ほん、本当に、こう、表明する場がないんだ。何にも。
いや、ま、そこまで、いや、だから、もう一方は本当社会に対しての怒りってのは一応あるにはあるけど。は
いはい、それはどうですか？思ってるだけ？なんか書かない？
あんま書くことないよね。あ、でも、うん、それはね、なんか確かに世の中と自分のズレは感じる。僕は怒っても、周りに喋ったりとかあったとしても、なんかその、うん、運動するとかさ、そういうことしたことあんまりないから、うん、なんかそれは、ちゃんとしてるなって思っ、ちゃんとしてないとそういうこと言っちゃいけないんじゃないかなっていう自爆が僕にあるんで、うん、気軽にやっぱり発言ができることの一つの良さっていうのはあるかなとは思うよね。見てて。まあ、X とかも
そう。友達関係とかなんかたまたま会った人とかの雑談において、なんとなく怒りを出したりすることはある。小出しにするみたいな感じはある。
まあまあまあ、わかりやすいことだったよね。まあだけど、あんまり怒りが出したいっていうよりかは、おしゃべりのネタとして成り立つかどうかみたいな感じかな。うん、はい。
じゃ逆に、俺もそれはちょっと思うところがあって、X とかで怒りを出すことっていう、怒りを発出することに慣れてしまうと、なんかそれ自体がストレスになってるんじゃないかな。うん、逆にポンさんみたいに、こう何も出さないことに慣れてるっていう状態の方が、ストレスを感じないのではないかというふうに思ってたりするんだけど、ポンさんはどうです？ストレスを感じてますか？
いや、ちょっとわかんない。今がどう考えればいいかわかんないけど、でも、吐き出すことは気持ちいいことだから、うん、まあ、X に書くことが気持ちいいか、ちょっと私はあんまピンとこないけど、でも、友達と喋っててさ、うん、もういや、ほんと困った上司がいてさ、とかさ、いやー、はいはいはい、うちの旦那がダメなのよ、本当に、とかって、なんか言うじゃん。それ、スッキリするんじゃないの、
はいはい、する実際、ポンさんは。
いや、俺はそういうこと、シチュエーションがちょっとないけど、でもやっぱその溜まってることを喋るとかさ、それは気持ち、はいはいはい、まあ、気持ちいいっていうほどの気持ちよさじゃないけど、なんかほら、うん、ずっと言えなかったことをさ、口に出せる。それは当事者には言えない、当人には言えないけど、まあ、知り合いに、まあ、言ってスッキリするとか。で、聞いてくれた方も、そう、広いよね、本当に。わかるわかるとかって言ってくれることで、気持ちが、無賛するみたいなところはあるから、うん、それを X とイコールかどうかは私にはわかりませんけど、喋って気持ちよく、うん、なるってのは、まあ、普通のことなんじゃないの？
まあ、多分前にもこの種ラジでストレスの解消法みたいなところの話もしたりしたと思うんで、そこら辺ともつながることなのかなとも思いつつ、まあ、それこそさっき言った通り、X とか旧 Twitter を見ていると、本当に日々怒る話は出ていて、最近でも、例えばアカデミー賞受賞式って、ポンさん見ました？わずかでも。
チラッとは見たかな、あの、なんだっけ、アーノルド・シュワルツネガーが出てるシーンは見ましたよ。
はいはいはいはい。あの、そこから、あの、あれか。あれ ?5G、マイナス5、ゴジラマイナス1?
ああ、マイナス1がこう、並んでるのはチラッと見たかな。なんかありがとう
って言ってる。ですよね。と、まあ、あの、君たちはどう生きるかの受賞とかあったりしたんですけど、うんうん、まあ、その中でちょっと一個話題、まあ、日本においてなのかな、批判として話題に上がっていたのが、まあ、助演男優賞と、主演女優賞の受賞のところにおいて、受賞された、二人、男性女性いらっしゃって、で、その方が、去年の受賞者の方がその人に渡すわけですよ。
うん、うん、うん。
で、今回ちょっと特殊なケースで、それぞれの受賞を過去にされた方が5人こう、プレゼンターとして立って、
うん、
その中で、去年受賞した一人、キーホイクワンとミシェル・ヨーが、実際に手渡す、あの、オスカー像を手渡すっていう受賞の流れがあったんですね。
エブエブだ。確か。
うん。その中で、うん、まあ、その受賞した二人、エマストーンと、今、パッと名前忘れてた。アイアンマンですよ。
ロバート・ダウニー・ジュニア。
ダウニー・ジュニア。ロバート・ダウニー・ジュニアがキーホイクワンから、うん、エマストーンがミシェル・ヨーから、手渡されるんだけど、その時に、彼らのことを軽視したんじゃないか。っていうことが言われているんですね。まあ、それぞれ、その、やり方は違うんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアは、ま、基本的に、ま、誰に対しても失礼というか、本当存在な感じで出てって、存在な感じでスピーチして終わってるし、エマ・ストーンはもうなんかテンションがおかしなことになっちゃって、まあ、そこで、過去の受賞者でジェニファー・ローレンスっていう彼女のお友達が、いらっしゃったので、そこへの、ま、反応が強く出てるんじゃないかな。ミシェル・ヨーに対して、ちょっと軽くなってるんじゃないかな、みたいなところが、まあ、アジア人の軽視なんじゃないかな、みたいな批判があったりしたんですよね。ツイッター上で。まあそこからまあ、沈下してまあそういう怒りの話題、批判の話題ってすぐに過ぎ去っていくものだったりするので、まあもう話題は次の怒りに向かっていたりするんですけど、なんかそういうものを見た時の怒りっていうものが、果たして何なのかなっていうのをちょっと思ってしまったところがあって、本来であれば、キーホイクワンとミシェル・ヨー自身が怒っていることだったらば、それについて、あ、彼はこう怒ってるんだよっていうことをフォローするというか、まあ後押しするっていうのはわかるんだけれども、そうじゃなくって、ミシェル・ヨーは別にそれに対して失礼だと思わなかったっていうか、失礼だと思うっていうことはなかったっていうことを、その後本人のまあインスタグラムで表明をしているし、キーホイクワン自体も別に怒ったっていうことは言っていないんだけど、勝手にこう、同じくアジア人という、同じ、香港人でも中国人でもない僕たちが、同じくアジア人だからという理由で怒っている人が結構いて、批判をしている人が結構いたんですよね。
うんうん、
なんかそこにおける、なんか怒りって、勝手にこう代弁する怒りってなんじゃろうなっていうことを思ったりして、それについてプラス怒りをそれを表明する、X 上、Twitter 上で表明するっていうところまで至るのは、これは何なんだろうなっていうのが思っていて、そういうケースって結構多いんですよね。別に当事者、被害を受けた方は、そんなにこう、表立って、その、被害について怒ってる。まあ、被害とすら思ってないかもしれないっていうことを、なんか怒ってどんどんどんどん広がっているってケースをよく見ることが多くって、それって何なんだろうな、みたいな。ポンさんの場合、その、なんか他人、まあ、自分自身と直接関係しなくはないぐらい、その、そんなに距離は近くないけど、何か、問題が起きてる、何か被害を受けてると思った時に、そこについて、こう、代わりに怒りを感じるみたいなことってあります？
難しいね。まあ、でもね、その、世の中で、弱い 立場の人とかさ、言われてる人とか、うんうん、まあ自分もそうだよね。その社会的構造の中ではまあ、決して高くない給料とかさ、お金のない中で、とかだから、そういう風な人はさ、自分は自分を正当化するから、自分がこう、被害者になってるってこと言いたくないじゃん。
はいはいはい。
だからそういう人の代弁に立つっていうことは、まあ、ごくごくあることだとは思いますけどね。うん、
その時に、うん、その人は怒りを抱いてるはずだ、何かに怒ってるはずだってどういう基準から考えるんですかね。
怒ってるかっていうその感情の問題なのかがよくわかんないけど、それは、うんうん、その何を炎上してるのかが私にはよくわからないんですけど、その、
うん、
受けた側がどう思うかではなくて、あの態度を、うん、その、いわゆるそのオープンな場所、しかも晴れがましい場所で、うん、堂々と行うというふうなことが、その、社会に対しての影響を与えるっていうふうな趣旨で起こってるんだとすれば、もうそのやられた人がどう思うかじゃなくて、うん、その態度自体に問題があるっていう、うん、まあ論理も成り立つといえば成り立つと思うから、
でも、その時に、それ、結果として、ミシェル・ヨーとか、キーホイ・クワンが、わざわざそういう声明を出さなきゃいけないっていう状況になるって、その当事者本人に迷惑じゃ、だと思いません？
まあ、だから、その、何、悲しい気持ちであるはずだとかさ、そういうふうに言い出したらそうだし、うんうん、まあ、だから、すごく、ドラマチックな問題だと思うんです。例えば、女の人とかが、うんうん、それは女の武器を使わさられているのよ、あなたはと。女をね、奴隷として扱われてるのよって、なんか周りに言われて、いや、私そういうことないけど、うん、別にこういう格好嫌いじゃないし、とかって思ってるみたいな時に、まあ、発動するやつと似てはいるよね、
うん。はいはいはい。女性を代表するとか、日本人を代表するとか、ああいうやつね。
で、これ、なんかはっきりとは言えないというかさ、もちろん、そういう社会的構造はあるからさ、それ自体はそうかなと思いつつ、うん、でも、個人の問題とも言えるけど、でもなんかその切り口持っておかないと、その昔からこうだったっていう構造から脱却するにはなかなか変えられないっていうところもあったりするから、だから当事者は言えないのよ、うん。当事者はそれが当たり前だと思ってるし、そこをどうやって生きるかっていうふうなことに尽きるから、だから誰かが言うってことはある意味いるとは思うんだけど、人の感情まで介入してくるとちょっとよくはわかんないよね。思ってないこともあるわけじゃん。だけど変えた方がいいこともあって、うんうん、なんかその、うん、ちょっと例が、そのアカデミー賞はちょっと僕にはピンとこないですけど、他の例はきっとあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうっすね。まあ、もっとその政治的な話、それこそポンさんは結構沖縄の問題とかも意識的に、情報を集めて、それに対する発信もタネラジとかでしてると思いますけど、なんかそういうところに思いを寄せるというか、もう明確に彼らは抗議活動、デモもしてらっしゃるしっていうので、わかりやすくそういうところが出ているところについて、こう、心を寄せることはできるかもしれないが、それにしてもやっぱり被害者とか声を上げている当事者みたいなところの、に対する意識っていうものは考えなきゃいけない。だから僕はずっとその怒りっていうのは自分の怒りなのか、あなたの怒りなのかっていうことはちょっと考えていきたい。その上で本当に自分自身の怒りだとするならば、批判をする、それに対して非難の声を上げるための言い方みたいなものを考えていかないといけないなっていうので、他になんかちょっとね、本当は今回扱いたいテーマがいろいろあったりとかして、そういう怒りをこう作品としてしているのが映画だっていうことを語っている青春ジャックっていう映画があったりしたので、うん、そこら辺の話をちょっとしたかったんですけど、うん、ちょっと時間がなくてあれなんですが、まあ引き続きこういう
見といた方がいい。
映画館好きだったら見といた方がいいけど、僕は別に映画として優れてるとは思わなかったです。残念ながら。うん。ですけど、見といて、映画好きだったらね、見といて、映画好き、映画館好きだったら、見といて損はないかなっていう感じでございます、はい。そうです。ございます。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
藤井聖堂さん、どうでしたか？お天気サボりのポンでした。
タネラジ、 また。
また。